穂愛川、2018年7月1日発行、ナンバー667です。音声版穂愛川は、愛川町録音ボランティアグループ楓の会が視覚障害者のために作成したものです。それでは穂愛川、光、緑、ゆとり、郷土の町愛川、2018年7月1日、ナンバー667をお届けします。編集発行、愛川町総務部総務課、郵便番号 243-0392、神奈川県愛川郡愛川町墨田 251-1、電話 046-285-2111、代表、ファックス 046-286-5021、ホームページ、愛川町。ホームページアドレス、town.aikawa.kanagawa.jp で検索。図書判例。この CD の階層はレベル1です。CD のページと原本墨字のページは異なる部分があります。目次でご案内する記事は一部ですが、見出しで全てを検索することができます。広告についての詳細は問い合わせ先まで。それぞれの記事の写真は省略します。図書判例終わり。目次、表紙1ページ。特集、そのゴミリサイクルできます。2ページ3ページ。調整情報館。町長選挙、小野沢豊氏が再選。4ページ。自治会、行政区自治会に加入しましょう。他、3件、5ページ。年金、国民年金保険料免除、納付猶予申請のお知らせ。他、2件、6ページ。福祉、7月は社会を明るくする運動協調月間です。他、2件。7ページ。もっと住みやすい愛川を目指して、町の取り組みを紹介します。4件、8ページ。インフォメーション。施設ガイド6件、9ページ。催し2件、保険ガイド4件、広告1件、10ページ。保険ガイド、大腸がん、子宮がん、前立腺がん検診、他1件。11ページ。お知らせ、休日納税、相談窓口、他4件、12ページ。催し1件、文化会館催し案内2件、相談3件、袖記事5件、13ページ。多様な性について考えよう。LGBT を知っていますか？お楽しみクイズ、14ページ。愛川トピックス4件、15ページ。愛川カレンダー、今月の日曜祝日当番医、他3件、16ページ。目次、終わり。表紙説明。表紙には、蓮毛山憩いの森のアスレチックで楽しそうに遊ぶ子供3人の写真と、蓮毛山展望台から眺めた写真。蓮毛山周辺の地図が描かれています。表紙説明終わり。特集、そのゴミ、リサイクルできます。夏は1年間のうちでも家庭からのゴミが多く出る時期です。ゴミの量を減らすためには、分別を徹底することで燃やすゴミとして出される資源をリサイクルすることが重要です。ゴミの分別には皆さんのご協力をいただいていますが、さらなるゴミの資源化を推進し、リサイクル社会を作りましょう。問い合わせ、環境課、廃棄物対策班、電話内線、3512。美化プラント、電話 046-281-2258。紙は貴重な資源です。雑古紙を忘れずにリサイクル。 紙類のリサイクルというと、まず新聞や雑誌などが思い浮かびますが、ティッシュペーパーの箱やトイレットペーパーの芯も雑貨紙として回収しています。これらの紙もリサイクルすると新しい紙に再生することができますので、燃やすゴミとして出さずに、資源 A として出してください。紙袋にまとめて入れておくと、そのまま出せて便利です。ビニール袋でもか。雑貨紙資源 A としてリサイクルできる紙類。雑貨紙とは、新聞、雑誌、段ボール、紙パックのいずれにも分類されない紙類です。お菓子や食品の空き箱、ティッシュペーパーの箱、シュレッダーで裁断した紙、はがきや封筒、シュレッダーで裁断しても可、トイレットペーパーの芯、紙袋、タバコの空き箱、外装フィルムや中身の銀紙は取り除く。包装紙。リサイクルできない紙類、燃やすゴミ。次のような紙類はリサイクルできませんので、燃やすゴミとして出してください。油で汚れた紙。紙おむつや衛生用品。匂いがついた紙。洗剤、石鹸、線香の容器など。乾熱紙、レシートやファックス用紙など。防水加工された紙、紙コップ、ヨーグルト、納豆の容器など。銀紙、写真、その他、複写伝票などのノーカーボン紙、圧着はがき。プラスチック製容器包装も貴重な資源です。プラスチック製容器包装とは、商品が入っている容器や、商品を包んである包装として使われていたプラスチック類です。これらも資源としてリサイクルすることができますので、忘れずに分別してください。矢印に囲まれたプラと書いてある、このマークを見たらリサイクル。卵のパック、食品トレー、レジ袋、お弁当、お菓子、カップ麺などの容器。食品などの袋、ペットボトルのラベル、キャップ、シャンプー、洗剤などのボトル、タバコの外装フィルム。汚れを落として一つの袋で出してください。出すときには汚れを落としてください。落とせない場合には燃やすゴミとして出してください。プラスチック製容器包装は収集後に袋を破り、汚れているものなどの異物を取り除く選別作業を行います。作業をスムーズに行うため、袋を重ねずに一つの袋で出してください。食べられるのに捨てるのはもったいない。食品ロスを減らしましょう。食品ロスとは、まだ食べられるのに廃棄されてしまう食品のことです。国内では年間におよそ646万トン。平成27年度、もの食品が食品ロスとして捨てられていると推計されています。夏の時期は帰省や行楽などで食材を多く購入しがちですが、次のようなことを心がけ、ゴミを減らしましょう。家庭でできる取り組み。食品ロス削減のためには、食べ残さないことが基本ですが、次のような工夫でも減らすことができます。1. 野菜の皮などは余分に剥きすぎない。2. 料理を作りすぎない。3. 買い物前には冷蔵庫などをチェック。4. 食材を買いすぎない。5. 賞味期限、消費期限の違いを正しく理解する。消費期限、適切に保存すれば安全に食べることができる期限。賞味期限、美味しく食べることができる期限。燃やすゴミとして生ゴミを収集所へ出すときには、水切りを十分に行ってください。町では、生ゴミ処理機、相川キエロなどの購入費、補助制度を設けています。特に、相川キエロは虫や臭いの発生もなく、生ゴミを処理することができますので、ぜひご利用ください。 外出先でできる取り組み、行楽や帰省などで外出したときには、次のことに気をつけましょう。1、食べきることができる量を注文する。2、初期払いなどの宴会の際には、3010運動を励行する。乾杯から30分間は席を立たずに料理を楽しみましょう。終了10分前には自分の席に戻って料理を楽しみましょう。みんなのメダルプロジェクトへご協力を。不要になった携帯電話やスマートフォンなどの小型電子機器から取り出した金属だけで2020年東京オリンピック・パラリンピックのメダルを作るプロジェクトが進んでいます。町ではこのプロジェクトに協力し、役場本庁舎1階ロビー、ラビンプラザ、レディースプラザに携帯電話、スマートフォンの回収ボックスを設置しています。不要になった電子機器がメダルに生まれ変わりますので、ぜひご協力ください。
調整情報館、選挙、町長選挙、小野沢豊氏が再選。6月17日に投開票された相川町長選挙で、現職の小野沢豊氏、65歳が当選しました。問い合わせ、選挙管理委員会事務局、電話内線3225。町長選挙開票結果、継承略。当選、小野沢豊、無所属現職、7873票。小島敦氏、無所属新人、3399票。投票総数、11414票。有効投票数、11272票。無効投票数、142票。現職と新人の二人による選挙戦。任期満了に伴う町長選挙には、現職と新人の二人が立候補。6月17日に選挙が執行され、即日開票の結果、7873票を獲得した小野沢豊氏が再選を果たし、町政の舵取りは引き続き小野沢氏に託されました。選挙当日の有権者数は32,394人、男16,895人、女15,499人で、投票率は 35.23% でした。前回の町長選挙の投票率 47.39% に対して、今回の投票率は 12.16 ポイント下回りました。当選証書を付与。6月20日、当選証書付与式が役場4階会議室で行われ、再選を果たした小野沢町長へ、町選挙管理委員会の村中治委員長職務代理者から当選証書が手渡されました。小野沢町長の任期は2018年6月29日から2022年6月28日までの4年間です。投票区別の投票率、表があります。投票区、区域、有権者数、投票者数、投票率の順に読みます。1区、川北区、宮本区、1470人、614人、41.77%。2区、原臼区、両向会区、2263人、707人、31.24%。3区、細野区、2569人、792人、30.83%。4区、田代区、2606人、910人、34.92%。5区、 墨田区、美馬瀬区、2095人、650人、31.03%。6区、美濃和区、小沢区、1887人、569人、30.15%。7区、春日台区、2591人、892人、34.43%。8区、大塚区、六倉区、4932人、990人、20.07%。9区、上熊坂区、3215人、724人、22.52%。10区、日田谷蓮山区、熊坂区、3888人、1011人、26.00%。11区、新坂区、半縄区、坂本区、2994人、782人、26.12%。12区、桜台区、桜台団地区、1884人、505人、26.80%。期日前投票所、全区域、2268人、7.00%。全体、32394人、11414人、35.23%。自治会、行政区、自治会に加入しましょう。問い合わせ、行政推進課、共同行政管理班、電話内線3245。災害などのいざという時に、地域の助け合う力を発揮するためには、日頃から言葉を交わし合うことなので、顔が見えるご近所関係を築いておくことが重要です。地域に住む皆さんとの触れ合いの輪を広げるために、ぜひ行政区、自治会に加入しましょう。加入希望などのお問い合わせは、地域の行政区、自治会役員へご連絡ください。お祭りの季節、各行政区の盆踊りスケジュール。宮本区、8月25日、原臼区、8月11日、半原小学校、両向会区、8月4日、両向会児童館、細野区、8月11日、中細野児童公園、田代区、8月4日、田代小学校、墨田区、7月28日、墨田児童館、美馬瀬区、7月21日、美馬瀬児童館、美濃和区、7月28日、北美濃和農村公園、小沢区、8月4日、小沢児童館、上熊坂区、7月21日、上熊坂北原公園、熊坂区、7月21日、農協中津支所駐車場、日田谷蓮山区、7月14日、日田谷青少年広場、新坂区、7月21日、新坂児童館、桜台区、7月14日、桜台青少年広場、半縄区、7月14日、半縄公民館、坂本区、7月14日、坂本児童館、六倉区、7月14日、中津幼稚園、大塚区、7月14日、大塚児童館、桜台団地区、7月21日、桜台団地公民館、春日台区、7月21日、柳公園。曜日はいずれも土曜日です。なお、天候などにより変更となる場合があります。川北区は本年度の実施予定はありません。募集、町の公用車に掲載する広告を募集します。問い合わせ、企画政策課企画政策班、 電話内線3234。財源確保や企業の活動支援のため、町の公用車に掲載する広告を募集します。企業の宣伝活動にぜひご活用ください。掲載期間、10月1日月曜日から1年間。車両台数20台。掲載場所、町が作成する啓発マグネットシール内の広告スペース、A3 サイズ程度。シールは車両の左右側面に貼り付けます。広告掲載料、1台あたり年12,000円。広告作成料込み。注意事項、風俗営業や政治、宗教活動、意見広告及び個人の宣伝、公序良俗に反するものなどは掲載できません。申し込み方法、7月31日火曜日までに申し込み書を企画制作課へ。応募多数の場合は抽選となります。水道。水道メーターの取り替え工事を行います。問い合わせ、水道事業所公務班、電話内線3482。計量法の規定に基づき、有効期限の近づいた水道メーターの取り替え工事を、町が委託した給水装置工事事業者が実施します。工事事業者は、水道事業所発行の受託証を携帯しています。工事期間、7月から平成31年2月まで。世帯ごとの工事予定日は、事前にチラシでお知らせします。工事費用、水道メーターの取り替え工事は無料です。ただし、水道メーターから、宅内側で漏水などの修理箇所が発見された場合、その工事費用はお客様の負担となります。保険、後期高齢者医療保険証を更新します。問い合わせ、国保年金課国保年金班、電話内線3378。現在お使いいただいている後期高齢者医療保険証、桃色の有効期限は7月31日火曜日です。8月1日水曜日からお使いいただく新しい保険証、橙色は、7月中に被保険者の方に郵便書き留めでお送りします。8月になっても届かない場合は、お問い合わせください。
年金、国民年金保険料免除、同付猶予申請のお知らせ。問い合わせ、国保年金課、国保年金班、電話内線3379。国民年金の第一号被保険者、厚生年金などの被保険者でも、その方に扶養されている配偶者でもない方で、保険料を納めることが困難な方は、申請により、保険料納付が免除、一部納付、または納付猶予となります。申請は原則として、毎年度必要です。平成29年度、2017年7月から2018年6月まで、に免除・猶予が承認された方でも、平成30年度、2018年7月から2019年6月までに引き続き承認を希望する場合は申請をお願いします。申請時点の2年1ヶ月前まで遡って申請ができますので、過去2年間に保険料の未納がある方は申請してください。申請をせずに未納のままにしておくと、将来年金が受給できなくなることもあります。申請が必要な方、1、新規に平成30年度の承認を受けたい方、2、平成29年度に承認され、次に該当する方、平成30年度以降の継続審査を希望しなかったが、引き続き承認を受けたい、一部納付を承認された、失業など特例により承認された、3、納付猶予承認中に50歳になった方、平成28年6月以前は30歳未満の期間が対象。申請できない方、1、国民年金 任意加入非保険者の方。2、学生の方。学生納付特例制度をご利用ください。申請に必要なもの。1、年金手帳。2、印鑑。3、失業などを理由とする場合は、次のいずれか。雇用保険非保険者離職票。雇用保険受給資格者証。雇用保険非保険者資格喪失確認通知書。退職証明書及び町民税、県民税、税額変更通知書。特別徴収から普通徴収に切り替わった証明。事例、公務員だった方。交通安全。夏を楽しく安全に。夏の交通事故防止運動。問い合わせ、住民課、交通防犯班、電話内線3320。7月11日水曜日から20日金曜日までに、夏の交通事故防止運動を実施します。夏はレジャーなどによる過労運転や、夏特有の開放感による無謀運転などにより、交通事故が多発する傾向にあります。一人一人が交通安全について考え、交通ルールとマナーを守って、交通事故のない明るい街を作りましょう。スローガン。安全は心と時間のゆとりから。交通ルールを守って夏を楽しく安全に。運動の重点。1、過労運転、無謀運転の防止。2、子供と高齢者の交通事故防止。3、自転車の交通事故防止。4、すべての座席のシートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底。5、踏切の交通事故防止。公共交通、路線バス利用状況に関するアンケートにご協力を。問い合わせ、企画政策課、企画政策班、電話内線3233。公共交通の利便性を向上させることを目的として、路線バス利用状況や需要を把握するため、対象地区にお住まいの方に、アンケート調査への回答をお願いしています。アンケート結果は、新規バス路線を検討するための資料として活用します。アンケートは簡単な記入式となっていますので、多くの皆さんのご協力をお願いします。対象地区、大塚区、宇都倉区、春日大区。回答期限、7月25日水曜日。福祉。7月は社会を明るくする運動協調月間です。問い合わせ、福祉支援課、地域福祉班、電話内線3353。社会を明るくする運動は、犯罪、非行の防止と、罪を犯した人たちの更生について理解を深め、それぞれの立場で力を合わせて、犯罪や非行のない明るい地域社会を築こうとする全国的な運動です。町では社会を明るくする運動推進委員会が中心となり、街頭啓発キャンペーンなどを通じて、犯罪や非行のない明るい社会づくりを呼びかけています。行動目標、犯罪や非行のない安全安心な地域社会を築くための取り組みを進めよう。犯罪や非行をした人たちの立ち直りを支えよう。皆さんの温かい気持ちを被災地へ。平成30年大阪府北部地震災害義援金受付。町ではこの災害で被災された方々への義援金を受け付けています。お寄せいただいた義援金は日本赤十字社神奈川県支部を通じて被災された皆さんへお届けします。義援金の受付方法、福祉支援課窓口へ直接お持ちいただくが、次のいずれかの口座へ振り込んでください。1、りそな銀行大手支店、普通、0094429。口座名義、日本赤十字社大阪府支部、支部長、尾崎博士。2、ゆうちょ銀行郵便局、00120-5-587864。加入者名、一席平成30年大阪府北部地震災害義援金。3、三井住友銀行、鈴蘭支店、普通、2787541。4、三菱、UFJ 銀行、山彦支店、普通、 210-5534 5. みずほ銀行、くぬぎ支店、普通、0620383。以上の口座名義、日本赤十字社。問い合わせ、福祉支援課、地域福祉班。電話内線3352。女性、地域の防災を担う防災士の資格取得にかかる費用を助成します。問い合わせ、危機管理室、危機管理班。電話内線3782。防災士は防災に関する知識と技能を有することを日本防災士機構から認証された防災のスペシャリストです。行政区などの自主防災組織と協力し、地域の防災、減災のための啓発活動や訓練などに努めていただくとともに、大規模災害が発生した際にはリーダーシップを発揮し、避難誘導、救助、避難所運営などの活動が期待されます。防災士になるためには、1、日本防災士機構が認証した研修機関が実施する講座を受講し、履修証明を取得する。2、履修証明の取得後、日本防災士機構が実施する防災士資格取得試験を受験し合格する。3、救急救命講習修了証を取得する。有効期限内の修了証がある場合は、改めて取得する必要はありません。4、日本防災士機構へ防災士認証登録申請を行い、防災士として認定されます。講座日程、場所、複数の研修機関で実施しています。詳しくは、日本防災士機構のホームページ、http://防災士.jp/をご覧いただくか、同機構へお問い合わせください。電話03-3234-1511。町が取得費用を助成します。対象、次の要件をすべて満たす方。町内在住で新たに防災士の資格を取得する方。資格取得後、自主防災組織で活動する意思のある方、または現在、自主防災組織で活動している方、他の助成制度による財政的支援を受けていない方、対象経費、次の経費が助成対象です。助成は一人一回で上限61,000円です。防災士、研修講座の受講料、教本代、資格取得受験料、防災士認証登録料。申請方法、講座受講前に危機管理室へご連絡ください。
もっと住みやすい愛川を目指して、町の取り組みを紹介します。妊娠、出産、子育て総合相談、子育て世代包括支援センターを開設。7月から健康プラザ1階の健康推進課内に、妊娠、出産、子育て総合相談、子育て世代包括支援センターを開設しました。妊娠期から子育て期までの様々な不安や心配事に対して、切れ目のないサポートを行いますので、ぜひご利用ください。例えば、こんな相談をお受けします。妊娠したかも。これからどこで何をすればいいの？つわりで思うように食べられないけど赤ちゃんは大丈夫？母乳やミルクは足りているの？赤ちゃんの体重は増えているの？赤ちゃんが泣き止まないけどどうしたらいいの？予防接種の種類が多すぎで何から受ければいいの？子供が小さく毎日の育児が大変でなんだか自信がない。誰かに話を聞いてもらいたい。実施日時、年末年始を除く。平日の午前8時30分から午後5時15分まで。問い合わせ、健康推進課、母子保健班、電話内線3344。有害鳥獣対策実施隊、初の女性隊員が活躍中。有害鳥獣による農作物などへの被害を防ぐために、町が設置している有害鳥獣対策実施隊に、初の女性隊員、三浦幸子さん、厚木市が本年度から入隊しました。 森林調査の仕事の中で、鳥獣被害の深刻さに気づいたことが入隊のきっかけとなったという三浦さんは、有害鳥獣被害の減少を目指すとともに、命を扱う仕事だという意識を持って活動していきたいです、と意気込みを語りました。問い合わせ、農政課、農政班、電話内線3534。移住、定住と空き家の活用を促進。神奈川県内陸工業団地協同組合と協定を締結しました。6月8日、神奈川県内陸工業団地協同組合、柴崎康弘理事長と、移住、定住の促進及び空き家の活用に関する連携協定を締結しました。この協定に基づき、町への移住、定住及び空き家対策について、町と同組合が協力し、移住、定住情報や空き家バンクの情報を組合加盟企業へ周知するほか、企業情報データベース事業を推進するなど、様々な施策を展開していきます。問い合わせ、企画制作課、企画制作班、電話内線3233。みんなで楽しく健康づくり、健康フェスタ、愛川2018を開催しました。6月3日、健康プラザと文化会館を会場に、健康フェスタ、愛川2018を開催しました。健康プラザで実施した健康イベントでは、愛川リフレッシュ健康体操や、親子で楽しめる子供と大人の健康体操、未病を改善する、栄養サポートセンターなど健康に関する様々な催しを行いました。文化会館で実施した健康・未病講演会では、モデル地区健康づくり事業の活動報告として、美馬瀬区の小林区長から昨年度1年間の活動について写真やデータを示しながら報告がありました。続いて、精神科医でミュージシャンの北山治さんによる心の物語の紡ぎ方をテーマとした講演があり、多くの来場者の皆さんが熱心に耳を傾けていました。問い合わせ、健康推進課、健康づくり班、電話内線3342。